それでは今まであの ご意見ご質問等をいただいたのを含めて統括的に荒木の方から文句をお願いいたします。
どうもいろいろありがとうございました。小林さん、私について来てくださると言っていただいたの、私について来てろくなことなんかしていませんので、はい、あまりついてこない方がいいと思います。日本もあまり幸せになっていませんので、今見てないのか。まあ、そういうことにしまして、ですね、今、したものをちょっとバラバラに目を取ったんで、バラバラに答えますが、情報収集に関して言いますと、今の日本政府はですね、本当の意味での情報収集のやり方をしてません。今言った官房秘密費みたいなものをですね、ふんだんに使うってやり方は今全くできない状態です。やりたいと思っている人はたくさんいます。でもできないです。で、その点は我々の方が、場合によってはやっている可能性がある。で、もう本当に、皆さん、年間パックがいただいている方々がたくさんおられるので申し訳ないんですが、それでもですね、情報収集の時はですね、まあ相当な無駄金使わなきゃいけないです、正直言いまして。本当にですね、それ使っているおかげで、まあ先ほど、あと1年2年って山本さんに言っていただきましたけども、1年2年のところですね、夏まで持つかとかですね、そういう状態が繰り返し繰り返し、で、まあ今度は何とかこれで、まあ、あと一月ぐらい持つとかですね、そんなような状態ですけども、それでもやっぱり使うものは、使うべきものは使わなきゃいけないと思って、やってます。だからそれはまあ、もちろん分析はするんですが、今の日本の政府の状況だと基本的には、情報収集、こういう情報があるかもしれないというふうになると、じゃあその情報を得るために、いくらかかるんだと。で、そのお金を出せば、情報が出てくるんだろうなと、裏付けがなければ情報は取れない。こんなことやったら情報収集ができるはずがないので、これもだからやっぱり結局政治の決断というところに行ってしまう。これはね、役所の機能から言えば、それはもう無理です。そこまでだから、役所に対してそれだけの、ものを付与していればできるけど、今そこまで言ってないから、非常に難しい。だからそれも、締めて、そういうことをしようということを、世論で作っていかなければいけない。それから、小林さんでお会いした、北朝鮮の自由化民主化をどういうふうにするのかという問題なんですが、これはもうだから、つまりは、要は体制の転換で、金正日の体制を変えてしまうということになります。そのためにどうするか。その一環として、やはりやってるのは我々にとって、ビラを送ったり、電波を送るということでございまして、潮風の電波のですね、本当に1分1分が私は弾丸を打ってるつもりでございます。その弾がいかに効率的に当たるのかということをですね、やっているわけでございまして、まあ他の方法もあればもちろん他の方法も使いまして、北朝鮮の中に、我々ということであれば、そういう情報を入れていくということしかありませんので、これはもう他の、韓国やアメリカの NGO なんかの方々とも一緒にやるわけですけども、そういうことをやってですね、変えていくということを、やっていくと、今それが効き目がだんだん出始めている時だというふうに思います。で、風船で、バルミプロジェクト、再来週参りますけども、あれもですね、韓国 の、 NGO の移民国代表の話では、もうこれまで、もう数年やってるんですが、北朝鮮側から十数回、もうやめさせろという声が来ているということですが、それだけ、許可を回ってる証拠ですので、まあ、そういうことをですね、やるということで、それが、まあ、向こう崩していくことになると思います。あと、中野学校の話は、これは私もよく、まあ、どれくらいってわかりませんが、前にアメリカ人がしたのは、金正日政治軍事大学を作った中に中野学校の出身者がいたと。朝鮮出身の人で、そういう人がいたかどうかちょっと今一つよくわかりませんが、場合によっては日本人が残ってやったという可能性だってないとは言えない。向こう側の、金中という金策、金策って金回りの金策って書く。昔のパンチ団がいますけども、この人は一説によると日本軍の残地庁舎、だったんじゃないかという話がございます。金チェ工業大学とか、名前が残ってますし、革命で資料にいるんですけども、この人は実は日本軍の人間だったんじゃないかという説もあるぐらいで、そこら辺はもう非常に複雑になっているんだろうと思います。 それから55年の産経のスクープの時にですね、なんで警鐘を鳴らせなかったのかということは、これはですね、未だに謎というのは謎なんですが、まあ、今と、まあ、警察の弁護をする、私はあまり滅多に弁護しないので、たまに弁護して言うとですね、あの時、一番最初、政府認定者の一番最初の昭和52年の久米、さん、あの事件は、警察はもう犯人捕まえてるわけですから、これで立件したいというふうに思ってたんですね。やったんだけども、検察が、言うことを聞かなかった。で、まあ、検察というのはともかく、もう、起訴したからにはですね、絶対に有罪にすると。そうしないと点数が落ちてるわけで、こういう拉致みたいな事件でですね、本人が、法廷で、証言をひっくり返したらもうやっていけないというふうなことがあってですね、結局だからその時は、まあ、警察が一生懸命やったんでしょうけども、それを取り上げなかった。で、下手なことをすると、そういうふうにしてですね、やって、地獄が2階に上げて、はしごを外されるようなことになるわけで、相当慎重にならざるを得ない。それから、この時期だとまだ、朝鮮総連が非常に強かった時期ですから、ちょっとでもですね、マスコミが、北朝鮮の悪口、特に、こういう工作活動みたいなことを言えばですね、大騒ぎをして、押しかけてきた。これはやはり、なんでそれで戦えなかったのかと言ってしまえば簡単なんですけども、まあ、その当時の朝鮮総連のやったことっていうのはですね、もう今と全く何が違いますので、それがやはりどうしてもブレーキになってしまった。そういうようなことがあったんだと思います。でしかし、それで一回抑えてしまったらば、その次のものも抑えなきゃいけなくなるということの、まあ、繰り返しだったんでしょう。で、それ以前もやはり分かってた人は分かってたんだろうと思うんですが、結局、それが続いてしまったということでございます。で、あと、この運動の分裂の話についてなんですが、今皆さんのいろいろご意見とかお聞きしてて思ったことがございます。私たち特定失踪者問題調査会を作るときにですね、この特定失踪者リストを発表するときに、まあ、随分注目を受けました。発表すれば当然違う人も入ってるよ。違う人が入ったといえばですね、それはもう他の人もみんな疑われることになると。で、しかももちろん、あなた方もそれによって信用を失うということを、まあ、随分いろいろ言われました。これは別に悪意ということじゃなくて心配してくださって、言われたわけで、警察は今でも、もし違っていればですね、北朝鮮から反撃を行うということが、ものすごく慎重になっている理由でした。で、実際、我々やっていて、今まで、25人ぐらいかな、公開、非公開、拉致でなかったということで、日本国内で見つかった方がございます。その中の一人は、石川千佳子さんという殺人事件の被害者でございまして、このことになると北朝鮮は、言っております。包丁した日本人に対しても、こういう人もいたじゃないかということを言っているわけで、それはもちろん、事実はそういうことだったので、これは仕方がない。ことです。でも、我々が調査会を作った時には、もうそういうことを言われたことを覚悟しなければ、この問題絶対前に動かすことができないという確信があったからでございます。本当に最初ですね、発表してた時、1月10日の第1次発表、2月10日の2次発表ですね、40人、44人だったかな。発表した時はですね、本当にこの先一体どこまで行くんだろうと。もう本当にですね、底なし沼に足を突っ込んだような、思いでした。で、しかし、もうそれをやっていくことによって事態が動いたわけでございまして、やはりそのリスクをですね、誰かが背負わなければいけない。これはですから、運動自体にとってもそうでございまして、そういうふうに言えば、運動が分裂していると見られるんじゃないかというふうに、もちろん心配の方は多いと思うんですけども、我々は、だから、あえてですね、この特定失踪者で見つかった方々についても、非公開の方でも見つかったら必ず発表しています。非公開の人がですね、見つかったことを発表する必要なんか実は全くないんです。でも、必ず見つかればですね、まあその、詳しいことはもちろん発表できませんけども、一人見つかりました、この辺りで見つかりましたということを発表するというのは、この中にはそういう人もいるんだということを理解していただくためにはそうせざるを得ない。で、それを続けていればですね、だんだんだんだん理解は、まあ、進んでくるということでございます。だから、この運動の分裂の問題というのも、やはりですね、最終的な目標に向かって違っていることがあれば、やっぱり違っているとお互いに もちろんこれ我々に対する批判も含めてなんですけども、言っていただかなければいけないんじゃないか、我々も言わなければいけないんじゃないか。で、そしてそれをずっとやってればですね、あ、こんな、こういう意見もあった、ああいう意見もあったということで、見ていく方もそれなりの視野選択ができるようになりますし、あるいは、例えば我々でも思い込みでやってたものをですね、軌道修正することができるということで、お互いにそれは、効果上がってくる。私と真鍋なんか本当にですね、この間の、日比谷の集会でも言いましたけども、もう30年間ずっと変化し続けてまして、こういうもう本当に極めて自由な集会でですね、ほとんど怒鳴り合いをしてたことも、ありましたですね。まあそういうことなんですが、まあお互いにそういうものだと思ってればですね、まあ別にそれほど、それを言われたからですけどですね、なんて思うわけでもないということでございます。で、そもそも、我が国はですね、60年ほど前にですね、陸軍と海軍が大喧嘩しながら、アメリカ相手に戦った国ですから、世界中でですね、陸軍が航空母艦と潜水艦を作った国というのは何と言っても日本しかない。いわゆる、それでもアメリカ相手で戦えたわけでございまして、そんなですね、この、我々今やってて、さっき言いましたように、取り返さない方がいいなんて意見の違いじゃないわけですよ。一応みんな、その、当たり前と本音の問題はあるにしても、やっぱり、被害者を助けなきゃいけないということに関しては、もう、その国民的なコンセンサスができている上で、意見の違いをですね、怖がる必要は、私はない、というふうに思っております。まあ、私も、まあ、こういうふうに言ったからには、まあ、これから先も、自分の言い方に責任を持ちながら、あるいは批判を受けながらですね、なんとかして、参りたいと。いうふうに思っている次第でございます。本当にですね、私もやってて、もう試行錯誤です。これもうちの役員みんな、そうなんですけども、やりながら、これは違った、あれは違ったということでですね、直していってやるわけで、少なくとも必要なことはそのためのチェック機能が働くかどうかということに、私は、あるのではないだろうかと。それがあれば、やはり、この国の力というのは、本当にものすごい力があるわけでございまして、その力を発揮できる。発揮できれば、北朝鮮の体制をですね、変えて拉致被害者を取り返すことなど、さして難しいことでもありませんし、そして、この地域において日本がですね、責任ある国家としてやっていくことも、決して難しいことではないと思います。要は、政治の決断であり、その決断を動かすための世論であると。というふうに思っている次第でございまして、まあ、ともかく我々、意思に勝ちについても、それを実現をするということでやってまいります。本当に今日お忙しい中、こうやってたくさん、お見えいただきまして、熱心に、議論をしていただきましたことをお礼申し上げますとともに、これから先もぜひ、負担のないご意見をお寄せいただきたいということをお願いいたしまして、最後まとめとさせていただきます。ありがとうございました。